こんにちは、資生堂エスパークの鈴木です。この番組は美のひらめきと出会う場所をコンセプトとした研究所、資生堂エスパークで働く社員たちが楽しくおしゃべりをしていくポッドキャスト番組です。本日はこちらのお二人に来ていただきました。これまでビューティーバーコンサルタントとして活躍いただいた東さんと浜本さんです。
よろしくお願いします。
ではまず東さんから自己紹介をお願いします。
はい、現在エスパーク事業企画グループに所属しています東です。2月末まではビューティーバーコンサルタントとして、ビューティーバーで活動をしていました。主に、パーソナライズスキンケアサービスという、お客様一人一人に合わせた、化粧水と乳液を作るサービスで、お客様の、カウンセリングですねを研究員の方と一緒にサポートさせていただきました。
ありがとうございます。はい、じゃあ次は、浜本さん自己紹介お願いします。
はい、スパーク事業企画グループの浜本と申します。2月末まで東さんと同様に、ビューティーバーコンサルタントとして、勤務をしておりました。普段はですね、コスメテーブルという場所でいろんな資生堂のお化粧品が展示されているので、お客様に合わせた化粧品だったりとか、メイクアップですねをご提案だったりとか、ご紹介をしておりました。
ありがとうございます。ほぼすべてのブランドが置いてあるんですよね、コスメテーブルって。
そうですね、はい、結構お店だったらね、はい、こうブランドとかもやっぱりこう置いてるブランド、置いてないブランドっていうのがあったりはするんですけど、はいはい、そこがのビューティーバーのコスメテーブルって資生堂の全部のブランドが展示されているので、はい、お客様もすごく楽しく、はい、触ってらっしゃったりとか、私たちもこうね、お客様がこうどんな化粧品に自分に合いますかっていうことで、お客様に合った提案とか、ご紹介使い方ですね、そういったところもしておりまして、すごい楽しくお仕事をさせていただきました。
本当にすごいなって思うのが、そのチャネル関係なく置いてあるのを全部知識を入れてるってことじゃないですか。
そうですね、確かに幅広い、はい、幅広いです。商品知識はやっぱりかなり必要かなと思ったので、はい、結構隙間時間見てね、
私たち、はい、すごい勉強量だと思います。
勉強したりしていましたけど、
はい、なんかもともと店舗にで働いてて、で2021年ぐらいに、このエスパークに来ているんですけども、店舗に行った時ってやっぱり取り扱いのブランドが限られてはいたので、なんかそのこれまで私自身が取り扱ったことないブランドを一から覚えるっていうのは結構やっぱり大変ではありましたね。
そうですよね。
でも一緒に働くこうメンバーがいるので、聞いてみたりとか、どういうふうに紹介してたとか、そういうことも、教えてもらうことももちろんありましたし、ブランド多いのってすごく大変ですけど、なんかそれだけお客様にもこう提案できる幅が広がったなって今は思ってます。
確かに確かに、提案できる幅が広がって、なんか自分の中の材料もすごいたくさん持てますよね。ちなみに、東さんは2021年からそのエスパークに移動して来られて、はい、で浜本さんも2021年から、
ね、東さんと一緒の時期に、はい、
そうですよね、はいはい、で社内の、ジョブチャレンジを利用されたっていうことでしたっけ。
そうですね、
そうです、はい、
そうですよね、はい、私もジョブチャレンジで研究所に来たんですよ。なのでこの3人は共通点として、
本当ですね、
はい、自分で手を挙げて研究所に来たっていう共通点があるのかなって思ってます。
そうですよね、しかも私たち実は関西からね、
そうですよね、
来てるので、はい、かなりチャレンジしたかなって思いますよね。
住む環境もね変わりましたし、
はい、東さんと浜本さんはもともとこの美のひらめきのすごいベテラン MC と思うんですけど、今日はそのお二人のお話をちょっとお伺いしたいなって思っています。東さんはシャープ12くらいで、なんかこうここに来た理由とかをお話しされてたかなって思うんですけど、話してました、3年くらい前なんですけど、
もうでもここに来て、はいはい、本当になんかこういろんな業務が新しく始まっていきますっていうタイミングでこのポッドキャストに関わらせていただいたので、 なんか最初右も左もわからない状態の時に、さあ MC やりましょうみたいな感じで、なんかまあもともとなんかすごい喋るのが得意とかではなかったので、なんかやっていけるかなみたいな、すごく不安はありましたね。まあでもなんかこう研究所にこうチャレンジするっていうのをまあ決めて、でもポッドキャストがあの元々あったわけでもないですし、まあそういうのが始まるっていうのも知らなかったんですけども、なんかこう店舗で働いてる以上に、なんかこう活躍の場を広げたりとか、まあ、この会社って大きいのでいろんな業務してる方がいらっしゃるじゃないですか。なんかなんかそういうこう人脈とかも広げられたらいいなっていうのを思ってきてたので、まあなんかあのそういったところにちょっとこうなんていうんですかね、ポッドキャストにも関われて目的がこうなんて果たされたというか、
そうです
ね、いい道しるべになったのかなっていうふうに思ってます。
自分の部署だけだと限られた人としか関わらないですけど、やっぱポッドキャスト通していろいろ輪が広がったっていうのは本当にありますよね。多分みんな思ってることなんじゃないかなって思います、うん、でも浜本さんもなんかここに来て印象変わったこととかありましたか？
そうですね、はい、やっぱり、まあ、正直あの美容の領域だけであればどうしてもこう視野が狭くなってしまってたっていうところがね、うん、すごくまあったので、確かにこうチャレンジってすごく最初本当に不安しかなかったんですけれども、その不安を超えた先になんか自分その、ね、可能性みたいなものがなんか知れるかなと思ってチャレンジしたんですけれども、確かに実際自分が苦手だったなっていうところをっていうのも実際チャレンジしてみると意外とこう自分できるんだなだったりとか、みんなから褒めてもらえるっていうこともあるので、なんか苦手と思っていたところが実は自分の得意分野だったりとか、あの意外とできるんだっていう、かなり自分の自信にもつながったっていうところが一番大きかったかなっていうのは思いますね。
そうですよね、やってみないとね分かんないですもんね。なんか具体的に苦手だった分野がすごい褒められた経験とかあるんですか？
でもそれこそあれです、はい、美活ジムです。
あ、そうですよね本当にあのいつもお世話になってます。
そうなんです、もう人前で、ね、話す機会とかってね、はい、やっぱり、はい、あの美容部員の時代ってなかったじゃないですか、うんうん、確かに確かに、もう1対1の応、ね、対っていうのはもう、ね、慣れてますけど、うん、人前でレクチャーだったりとかやっぱり話すっていうのはもう多分私一番苦手だったと思ったんですよ。
本当ですか？
うん、絶対できないと思ってたんですけど、はい、やっぱやってみると楽しいですし、なんか意外とできたっていう、褒めてもらえる、まあ、翔子さんもねそうですけれども、はいはい、そっからいろんなことにも、あ、自分なんか不安自信なかったこともできた、でこういったこともできるっていう、やっぱりこうもっとこう本当に自分に対しての視野が広がったっていうところはすごくなんか感じますね。
あ、よかったです、美活ジム通して視野を広げていただいて、ね、
本当に。
でも浜本さんは本当にもう最初からベテランですみたいな感じで十何人の前で美容法を披露するんですけど、なんか全然緊張してる感じもなく、
いや全然ですよ、めっちゃすごい練習しました、はい、やっぱり
そうですよね。でもやっぱ練習はね大事ですよね。
そうですね、はい、
人前で話すときね、実はこそれんが大事、
ね、やっぱり本当にさっきも、ね、あの言いましたけど、はい、1対1と1対大勢ってやっぱり伝え方だったりとか、うんうん、声の出し方とかトーンも、あと全員見ないといけないっていうやっぱ気配りっていうのもあるので、うんまあ、そこもすごく勉強になりました、
う
ん、やっぱり。
そうですよね、はい、いやでも本当にこの研究所にいるこのビューティーコンサルタントってなんかまた全然違う経験ができるっていうのは本当に強みというか、ね、いいことですよね。なんかもういろんな人に経験してほしい、もうこの空間を。
本当
です
よね、
はいはい、もっとたくさん仲間が増えてほしいくらい、
うんうん、なんかこの関西から来た価値はすごく私
よかったよ、
ね、個人的にはすごい思いましたね。
そうですよね。いやでも私もあの自分の話を始めちゃうんですけど、なんか私も6、7年くらい前にここにあの移動希望を出してきたんですけど、なんか店頭で情報をこう受け取ってる時ってすごい加工された情報だなっていう感じがしていて、でもそのもっとこう源流というか源の部分ってどうやって作ってるんだろうって知りたかったんですね。で来てみて商品開発とかに関わったら、 情報の上流に触れることですごい自信がついたというか、商品やっぱすごい誠実に作られてんだなって思いました。
なんかアウトプットされるまでにこれだけプロセスがあるんだなっていうのは、
いやありすぎくらいプロセスありますよね。
ここに来て結構感動しましたよね。本当ですよね。
そうなんです。なんか店頭とその研究所って結構最も離れたところに位置するかなって思うんですけど、営業と店頭は近いじゃないですか。で店頭とあと生産とか物流とかは結構近いと思うんですけど、研究になるともう途端に分かんないな、何してるのかって。
確かに、はい、なんかここに来た時も、はい、もちろん希望して研究所に来てはいるものの、うんうん、研究所って何してるかも分かんないですし、はい、例えばなんか大学とかでそういうなんて言うんですかね、こう何か研究してたわけでもないので、なんかこう、ま、同じ会社なのに、うん、なんか全然なんか転職したのかなぐらいな感覚はありましたけどね。はい、まあ、でも私もちょっと翔子さんと近いのかもしれないですけど、結構ここに来ての業務で、なんかまあ今まだ店頭に出てないような肌の測定だったりとか、うんうん、それをまあ今後お客様にどうやって伝えていくかっていうようなことをまあ考えるような業務にも少し携わっていたりしていたので、うん、なんかその今店頭でお客様に伝えるようなこう化粧品の情報とか提案って、お客様にもちろん分かりやすくする、分かりやすく伝えるためのものだから全てを語る必要はないんでしょうけど、ただ本当にあの翔子さん言ってたように上流の部分、うんうん、もう表に出てないような内容を知るとなんかやっぱ熱入りますよね。
そうですよね、
うん
うん、
自信持ってなんかお客様にもね伝えたりとかもできますし、うん、なんかそういうところはやっぱり研究所の本当に魅力ですよね。
そうなんですよね。
これだけのね、汗
と涙染みついた商品みたいな気持ちになりますよね。愛着湧きますよね。本当になんかこの番組って結構私就活してる方とかあと転職活動してる人にもぜひ聞いてほしいなって思ってるんですけど、うん、やっぱこういうふうにこう社内で最初は美容職で入ったけど、でもいろんなところにこう希望を出せば自分のこう好きな部署に行けるとかっていうのはすごくいい制度だなって思うので、なんかこういう制度ってもっと活用されたらいいなって思ってます。では、普段お二人はMC として、活躍してきて、研究員の美しさを聞く側だったと思うんですが、改めて今日はお二人の美しいと思うものを聞いてみたいなと思います。じゃあ浜本さんからしよう。今度順番は浜本さんどう思われますか？
先ほども私が、ね、美活事務として自信ついたっていう話があったと思うんですけれども、はい、なんかこうあの人がこうなんか自分に自信を持った瞬間って私すごいなんか美しいなって思うんです。それが結構思ったのが、そのビューティーバーってあの私たちタッチアップっていうのができなくって、お客様自身で、まあ、メイクアップをするんですよ。なのでお客様もこう自分でやってこう、まあ、シャドウアイシャドウとかね、こうチークとかやっては自分でもできた綺麗っていうその瞬間っていうのが、なんかやっぱり自分でやったからすごい表情がすごいさらに明るくなっている、自信がついたっていう感じがすごいするんですよ。なんかその瞬間がすごいなんか美しいなと思ったりしますし、あとこうテレビとかでもなんかあのオリンピック選手とかアスリートとかなんかすごいあの優勝とかねした瞬間、感極まって泣いてる瞬間とかあるじゃないですか。結構もらい泣きしちゃうんですよ、っていう瞬間って。今までこうねこう努力とか苦労したところっていうのがもういろんな思いで、なんかもう感動もありながら今までの苦労もこういろんな思いがあってっていうのがテレビでも伝わるぐらいで、優勝したっていうなんかもう自信っていうのもなんか伝わってきて、結構なんか もらい泣きしちゃいます。あれなんか
そうですよね、うん、で本当にあの前半言ってた 化粧品と自信ってすごい密接な関係にあるなって思っていて、やっぱ私もあのメイキャップをこう施したりするとなんか姿勢が良くなったりしませんか？なんかちょっと下を向いてた方がこうキリッと胸を張って、
そう、
はい、姿勢が良くなってもう歩き方も美しくって、なんかそういう効果があるかなって思います。
結構実際お客様の声とかでも、はい、やっぱりちょっとこう辛いこととか、はい、なんかこうやっぱりネガティブなことがあって化粧品で化粧品買いに行ってやっぱ美容部員とかにいろんなこう、ね、化粧品とかスキンケアのことを教えてもらって綺麗になった時ってやっぱりすごくこう心が晴れやかになったりとかすごい嬉しいっていうね、やっぱりこともあのポジティブな声としてもあるので、そういった瞬間ってやっぱりあの本当になんかね美しいなというか、私たちが、うんうん、して差し上げるっていうお手伝いができたっていうところでもすごくやりがいを感じますよね、うん、この仕事ってね。
そうですよね、うん、そういう瞬間に立ち会えるっていうことがすごく嬉しいですよね、うん、ありがとうございます。じゃあ東さんが思う美しさをお聞かせください。
はい、なんかこの質問今日話してくださいって言われて本当にどうしようと思ってたんですよ。なんかこう今まではパーソナリティとして聞く側だったので、はい、あ、なんかいろんな美しさがあるんだなっていうふうに
思いますよね、
うん、思って、まあ、共感もするじゃないですか。でもなんかこういざ自分が聞かれるとえみたいな感じではあるんですよね。でもなんかなんでそう思うんだろうってなった時に、なんかこうポッドキャストでパーソナリティして、な何人ですかね、ちょっと数えてないですけど、本当にいろんな方のこう美しさっていうのに触れて、なんかこう自分が美しいと思えるものがなんか増えてったっていうのがあって、なんか余計に迷っちゃうっていうところがあるんですよね。でもそうなった時に、なんか私が美しいと思うものって、まあ、その人だったり、まあ、それが対象がものかもしれないですけど、個性があるもの、あ、個性があるものっていうか、個性って多分何人でもあるものだと思うんですけども、まあ、それが備わっていること自体がなんかもう美しいんじゃないかなっていうふうに思いました。でもちろんその、まあ、人であれば性格だったり容姿かもしれないし、その人の行動っていうパターンもあると思うんですよね。で逆に人じゃなければもの、なんかこうこだわって作られたものとか、なんかこう規則正しく並んでるものもあれば、ちょっとこう乱れてる感じに見えても、なんかそれが美しいって感じることもあると思うんですよね。でそういう個性ってなんかすごくやっぱり美しいなって思うことってたくさんあって、ただそこになんかこう自分が共感できるかどうかっていうのが多分美しいのポイントになってくると思うんですよ。だからなんかみんなそれぞれがなんかこう美しいって思うものが一緒である必要もないですし、なんて言ったらいいんですかね、もう本当にその個性を大事にしている人だったりっていうのは、なんか私には輝いて見える。
うん、あ、いいですね。なんかこの番組を通してその自分のこう幅が広がったというか、キャパシティが広がっていったっていうのが、ね、まさにこの番組の目指していたところなんじゃないかって思いました。
でなんかそういうこう皆さんの美しいと思うものを聞いていくと、なんか結構どのゲストの方もやっぱりかなり真剣に考えてね、なんかどうしようって思ってすごい準備してきましたみたいな方とかもいらっしゃったので、なんか美しいって意外になんかその辺に転がっていたりとか身近なものなんだろうなっていうのも思いましたし、でもなんかこう日々忙しかったりとか何かに追われていると気づけなかったりっていうのはあるのかもしれないですね。
そうですよね、うんうん、それのこう感受性を磨いていくっていうのがやっぱり大事ですよね、うんうん、もうそれぞれに、ね、なんか今見渡してますけど、こう物に形があって、その形がこういびつだったりしても美しいって思えるなんか余裕というか、そのアンテナを立ててるっていうことがね、うんうん、すごくなんか自分に余裕があって、なんか心豊かな状態でいいなって思います、
うんうん、なんかそういう感情ってこう自分の表現をすることとかにもつながっていくと思いますし、うん、自分が自信持ってこう、それこそ自信につながっていくと思うんですけど、浜本さんが言ってたような そうするとなんかこう心が豊かになったりとか、うんうんうん、人に例えば優しくできたりとか、うん、なんかこう生活していく上でワクワクしたりとか、なんかこう日常生活が豊かになっていくんだろうなっていうのをこう、うんうん、ふんわりと
ああそうですよね、
はい、思うようになりましたね。
その幅が広がることでなんか自分のことも認めやすくなるというか自信が持ちやすくなるかなって思ったんですが、うんうんうん、なんかそういった変化とかもありましたか、自分について。
そうですね、はい、なんかそれで言うと本当にあの、まあ、先ほどの仕事の内容の話に戻ってしまうと思うんですけども、うん、店舗に行った時の活動とこの研究所で働く業務とってまた全く違いますよね。で関わってくる人も全く違うので、何か一つのことを伝えるにしてもなんかこう同じ環境で働いてると大体みんなこうなんていうんですかね、バックグラウンドが何も言わなくても理解できたりすると思うんですけども、うんはい、なんか全く違う環境に来て仕事をするってなった時に、なんか本当に1から10までやっぱりしっかり伝えていかないとなんか理解してもらえなかったりとか、自分の意図することが伝わらなかったりっていうことが割と経験、そういうふうに思うことが多かったので、なんかこう人とのコミュニケーションだったりとか伝え方っていうのはなんかこう今まで以上になんていうんですかね、まあ、自信がついたっていうか、対面する人に合わせてなんかコミュニケーションすごく取りやすくなったかなっていうのは、
うん、ま
あ、ちょっとそうです ね、 ですね、変わった点というか自信になった点ですか ね、
は
い、
ね、そういったあの、まあ、バックグラウンドが違う方ともコミュニケーションもこうスムーズに取れるようになりましたし、うんうん、あとなんかこうやっぱ違うっていうことに違和感を持たないというか、ポジティブにね、そうそう、受け入れられますよね、
うんうんうん、そうですね、なんかね、はい、考えが違ったらちょっとなんか否定されたりしないかなとかね、結構不安なこと来たりしますもんね、理解してもらえるかなとか、そういうの結構これまで過去とかに思ってたこともありましたけど、うん、なんかでもそういうのがとりあえず言ってみるとかで、こっちも受け入れ体制が結構整うので、はい、いろんな考え方があるし、幅が広がったっていうのはすごく
素敵です。見習います、見習います先輩 MC を見習って、はい、ありがとうございました。でもなんか自分にもすごい思い当たるというか、あ、こうやってコミュニケーション取っていかないとなって今思いました、うん、教えていただいてありがとうございます。じゃあ改めて浜本さんにとっての美しさお聞かせください。
そうですね、これって本当に正解がないと思うんですけど、まあ、私自身がですね、美しいなと思う瞬間なんですけれども、まあ、その今までのこう自分の殻をこう破って殻から出た瞬間ですね、うんうんうん、そこがなんかもう自信満々の表情ですよね。そういったところが私は客観的に見て美しい瞬間だなっていうのを感じます。
いいですね、殻から出た瞬間、ぜひこれからも立ち会っていきたいですね、
はい、そうですね、自分の殻破っていきます
あ、自分自身も、うん、
自分自身も、はいはい、
ありがとうございます。じゃあ東さんにとっての美しさとはお聞かせください。
はい、私にとっての美しさは個性とその多様性です。まあ、なんか今まで本当にいろんな方とお話ししてきて、なんかこんなにも美しいって感じれるものあるんだみたいな、もうそこにつきますかね。でなんかこれからもこう、まあ、世の中的にもすごく多様性ってやっぱりね重要視されてますし、まあ、化粧品の情報一つにとってもなんかいろんな情報があったりしますよね。でその中からなんか何が正しいって結構なんかこう追い求めてしまったりすると思うんですけど、まあ、別になんかその一つのことが正しいとも限らないし、まあ、自分がこう綺麗だなって思うものとかいいなって思うものをなんか大事にすごくしていきたいなというふうに思います。
ありがとうございます。本当ですよね、多様性ってこう言うんですけど言葉ではなんかでも自分の中の正しさっていうのともなんかこう背反する時とかがあったりすると、やっぱ正しい正しくないって2つしかないわけじゃなくて、うんうん、なんかいろいろなこうカラフルだったりグラデーションだったりするって、なんかそういうのをこう受け入れられる ことこそがもう美しいなって思います。ありがとうございます、はい。本日も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組ではお便りを募集しています。番組概要欄にあるお便りフォームからお寄せください。ハッシュタグ美のひらめきでの投稿もお待ちしています。気に入っていただけましたら番組フォローをよろしくお願いします。 Apple Podcast や Spotify でお聞きの方は星評価やレビューを、スタンド FM ではいいねやコメントもお待ちしております。というわけで次回もお待ちしております。浜本さん、東さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。